はい、というわけで、まずはですね、週刊 JOBBB ニュースです、はい、前回の配信から2週間経っておりますので、うんうん、てっぺいとふみおの新鮮な情報を皆さんと一緒に楽しむ、
はい、
そういう企画460回目ということになっております、はい、
465回目ですね、
はい、え460回目ですね
60ですか聞き間違えました、はい、大丈夫ですか、
はい、でもう皆さん今もう分かってると思うんですけど、うん、私てっぺい非常にあの喋るときにね、うん、ちょっとこう声量が少ないというか、あの常にこう咳を我慢してる状態なんですよね。はい、でこれはですね、まあ、ちょっと、はい、あの年末の話になるんですけど、うんうん、ね、12月20日ですね、
う
ん、20日の金曜日から、うんうん、肺炎にかかりまして、
なんかよう聞く病気やけどあんまりかかったことない病気ですよね。
そうなんです、まあ、僕らで言うとあのよっちゃんが、まあ、あの肺炎ちょっと難しい肺炎にかかって、はいはいはい、で、まあ、今治療中という、
そうそう、
まあ、治療は、まあ、発熱とか終わってるんですけど、うんうんうん、それの、うん、まあ、事後治療みたいなのをやってるんですけど、
まあまあ、だいぶちょっと良くなってきました。
そうなんですよ、はい、その、まあ、よっちゃんが肺炎にかかって僕も実は年末かかってまして、で、あの、まあね、皆さんにもちょっとこう役立つ情報かなと思って、ね、詳しく話しようかなと。
いや、あの、まあ、聞きたかったはるさ、今いろんな人が病気、いろんな病気流行ってますんで、ね、
そうなんですよ、うんうん、はい、で、まあ、結果的に言うとあの抗生物質で発熱は終わって、
はあはあ、
で、あとあの痰も最初はもうなんか黄色緑みたいな変な色の痰がずっと出てたんですけど、まあ、その痰も今は、うん、あのこうサラサラの痰になって、それでもやっぱりまだ痰は出て、だから今多分僕の肺の中では炎症は一応抗生物質が収まって、う
ん、まあ、バイ菌はまあ何とか収まった、
そうですね、そうですね、はい、で、うん、そのバイ菌の残りと、うん、まあ、あの白血球とバイ菌が戦ったその痰みたいなやつを体外に排出して、で、まあ、一応それが出たら終わりみたいな、うん、そういう今こう段階に入ってて、まあ、
治りかけ第一歩二歩という
ところですね、うん、で今僕ら1月これ2日にあの、うん、話収録してるんですけど、まあ、1月5日ぐらいまでは多分薬飲み続けて、
う
ん、
そう言われてますか、
言われてますね、はいはい、で、まあ、その後は、まあ、何かあったらまた来てくださいという感じで、うん、まあ、あの内科の先生に言われてるんですけど、うん、まあ、今回僕が感じたのは、うん、肺炎の恐ろしさと、
ね、
で、あとはあのなんていうか、こうかかりつけ医といいますか、あの地元のお医者さん大事してるのかなっていうのを、
まあね、言われてることやけどね、
すごい感じまして、
かかりつけ医とは何かというようなことが、ね、やってました、番組もありましたね、
はい、で、まあ、ちょっと簡単にあの流れから時系列で言っていくんですけど、12月、
はい、
2024年の12月20日なんですけど、
金曜日ですね
、うん、金曜日の夜ですね、
夜から
ちょっとあの、まあ、皆さんもちょっと分かると思うんですけど、なんかちょっとこう風邪ひいたなみたいな、うん、おかんってよく言うんですかね、ゾクッと背中のあたりとか、ゾクッとするようなものを感じて、
はい、
うん、で、まあ、だいたいそういう感じた時は風邪ひいてるんで、うん、もうすぐ寝たんですよね。
そう、う
ん、そしたらなんか次の日ですかね、うん、一応ね、今回 LINE でいろいろ僕メモしてるんですけど、
なんかスマホにメモだらけですね。
そうなんですよ、で、まあ、ちょっと細かい話はちょっとあんまり覚えてないんですけど、うん、あのもうその前その次の日からあの急にその発熱して、
熱がまず来た、
熱来ましたね、で、いつもやったら関節痛とかが大体僕の、 あのインフルエンザの症状なんですよ、ね、
そう、
熱、発熱と同時に首とか膝とか、
はいはいはい、
あの肘とかの関節が痛くなって、うんうん、でそれでまあ病院行ったらインフルエンザですねみたいな感じなんですけど、うんうんうん、今回はその関節痛がゼロやったんですよ、ただ発熱がすごくてい
きなりバーンと
来まして、でもう40度近くいきなり来ましたね、でそれでちょっとおかしいなと思って、ただあのロキソニンっていうその解熱剤を、
よく聞く名前ですね、
お医者さんからもらってて、でそれをちょっと飲んで、まあやっぱり飲んだらちょっと熱下がるんですよ、けどまた夜になったら熱上がるみたいなことをずっと繰り返してて、それが20日に熱出て、20日の夜に出て21、22、23、24ぐらいまでずっと僕その繰り返ししてたんですよ、
ね、クリスマスイブですね、
世間は。そうです、はいはいはい、そんなん全く何もなかったですけど
そうでしょうな、
で、
はい、
いよいよこの発熱はおかしいなと、関節も痛くならないし、要はインフルエンザではないんですよ、おそらく、
まあ、自己判断ではあるけど、
で、あと痰も出るし、咳も出るし、で、 まあ、パートナーのつぐみさんがちょっとそろそろ行った方がええんちゃうかっていう病院に、僕病院嫌いなんで行かないんですけど、
まあ、なるべくね、う
ん、はい、けどさすがに4日5日発熱はやばいなと、うん、しかもロキソニン飲んでも全然治らへんし、うん、っていうことで、うん、で地元 の、うん、あの内科のお医者さんに見てもらって、うん、結構お世話になってるお医者さんなんですけど、
あ、そう、う
ん、そしたらあのまずそこ電話で一応予約できるんですよ、予約というか、まあ、あの今から行きますってできるんですけど、電話したらですね、あのそのだから24日の朝かな、電話したら、あのもう18時まで発熱外来はいっぱいですって言われたんですよ。要は
流行ってる、
もうものすごい
医者も流行ってるし発熱も流行ってる、
大流行りでしたね。で一応看護師さんというかスタッフさんが聞いてくれたんですよ、僕の症状。そしたら20日からずっと発熱が続いてると、でその発熱40度やとっていうことを言ったら、うん、そのお医者さん、まあ、いつも僕見てくれてるお医者さんが、はい、多分その、はい、そのスタッフさんと話し合って、
あ、なるほど、
もう今すぐ来てくださいっていうことになって、
あ、まあ、急に変わったわけですね、
はい、だからそこ9時あの会員なんですけど、あ、まあ、9時前ぐらいに着いて、そしたらもうそのお医者さんがすぐに見てくれて、
あ、まあ、優先していただいて、
もうかなり優先してもらって、
ということはそれを発揮しなかったら夕方まで、
そうです、
ね、まあ、てっぺんがそこ説得したことによったり、
説得というか向こうの人が聞いてくれたんですよね、うん、
ああなるほど、
電話の窓口の人が、
ああよかった、
どうですかで、それをお医者さんに伝えてくれて、うん、
はいはい、
そしたら、あ、それはちょっと、あの、要は 5日間の発熱はやばいらしいです、
あ、なるほど、
で来てくださいって言って、うん、まあ、順番飛ばしで見てもらって、でそこで、うん、全部検査してもらいました。まずあの聴診器を当てての、まあ、肺の、
いわゆる問診ってやつね、
呼吸音ですね、
うん、あ、なるほど、
でその後にまずインフルエンザ の、 あの A、B、あとはコロナ の、
あ、なるほど、
あの鼻になんか棒を突っ込んで、
なるほど、
その突っ込んだ棒をなんか培養液かなんかに入れて、
あ、そう、
でそれをなんか細長い機械にこうポトって垂らすと、うん、あの A の場合は A のところに線が出る、
あ、そう、
で B の時は B で、 COVID の時は C に出るっていうコロナですね、
あ、そう、
っていう検査をしてもらったら、うんうんうん、まずそれで陰性やったんですよ。
あ、もうその3つか4つの
インフルエンザじゃなかったんですよ、
逃れた
んです、ね、僕の予想も当たったんですよ。
あ、なるほど、
あ、じゃあ今からあのレントゲン取りましょうって言って、うん、レントゲン取って、うん、でその直後に血液も検査して、うん、あと最終的に痰も検査したんですよ。
なるほど、
で、あの、まあ、その診察してもらってる間にあのレントゲンの現像も終わって、
うんうん、
で見たら、
う
ん、肺炎でした。
あ、そう、
はい、でそっから薬は肺炎に効く薬はこれこれこれって言って、まあ、5種類ぐらいその整腸剤含めて出してもらって、でこれをずっと飲んどいてくださいっていうような指示が出て、
なるほど、
で家帰ったんですが、その後にもう一回その先生から電話かかってきて、
今度は先生から
先生から帰ってきましてですね、はいはい、まあ、調子どうですかと、
あ、
まあ、多分翌日か翌々日やったと思うんですけ ど、
あ、なるほど、
で、あ、熱も下がりましたと、
うん、
であの痰もすごいいい感じで出るようになったって言ったら、ああよかったですって言って、うん、でなんでかって聞くと、
うん、
要は僕マイコプラズマ肺炎 の、
うん、
あの検査はしなかったんですよ。
ああ、まあね、先生もこれはええやると思ったかもしれ
ない、
ね、
けど後で気になって、要は家族と一緒に住んでるからマイコプラズマ肺炎ってうつるらしいんですよ。けど普通の肺炎は基本うつらないらしいんですよね。 でそれで気になって電話してくれて、でいただいたそのお薬でちゃんと熱も下がった、
うん、
マイコプラズマの場合は普通の肺炎の抗生物質効かないらしいんですよ。
そう、
だからもしそのあの薬飲み続けてて、
うん、
それでも熱が下がらない場合はマイコプラズマやからって言って電話してきてくれたんですけど、あ、まあ、結局その状況証拠的に、あ、じゃあマイコプラズマじゃないですねっていう感じで、あ、そう、うん、まあ、そこで終わったんですけど、まあ、
よく聞いてくれはった。
そうです、
はい、
でそっからもう悪魔の頭痛が始まるわけですよ。
あ、そう、
あの今回の肺炎の特徴は、まあ、さっき言いました関節痛がまずないっていうので、うん、
関節痛、
要はその僕がいつもあのインフルエンザにかかった時の痛みは関節痛なんですよ。骨が痛むとかそれがなかったっていうのと、
うん、
あともう永遠の咳と、
あ、そう、
もう、うん、あとは頭痛で、これは頭痛の原因は、まあ、僕の感じではおそらく副鼻腔炎ですね。あの要は頭蓋骨の隙間にある、
うん、
その穴に、うんうん、あの鼻が溜まってそれが産んで、
うん、
黄色いその痰になるっていうやつなんですけど、もうこの頭痛は本当にあの 僕基本的に頭痛ってあんまり今まで経験したことなかったんですけど、ね、うん、もう本当あの冗談抜きで死ぬかと思ったぐらい痛くて
そ、
でその死の頭痛の痛みプラス継続的に来る咳、これででも寝れないです。
あ、そう、
特に夜になったら急に体温が40度ぐらいに上がるんで、まあ、抗生物質飲んでからはもう38度とか7度になったんですけど、うん、
40は届かなかった、
届かなかったですね、やっぱ抗生物質すごいなと思ったんですけど、ただその頭痛とやっぱその痰ですよ、痰出さなダメなんで、それがまあ極端な話15分に1回ぐらい来るんですよ、それは寝れないんですよ、ね、
そうや、
だから肺炎の怖いところって、そのもちろん高熱が出るっていうこともあるんですけど、その事後が怖いんだなと思って寝れないんですよ、人間のその体力回復のための寝るっていう動作ができなくて、で、まあ、そこで僕が感じたのは、あ、これ高齢者だったら死ぬなと感じました、文雄君も含めて、
あ、まあ、
絶対かかったらダメです肺炎は、はい、で僕の周りでもね、何名か実は同じ症状の人おったんですよ。
あ、そう、
でその人肺炎やったんですよ。それは中学生の男の子だったりとか、あ、まあ、30代の女性やったりとかしてたんですけど、あの、だからあの、まあ、このラジオ聞いてある方で、
うん、
あ、そういう事情知らない方がいたらちょっと知っといてほしいんですけど、
なんかまあ基本てて先ほど肺炎映らん言うたけど、はい、やっぱ映ったんやな。そうすると
どうですね、僕は、うんうん、僕は誰かから、もしくは、まあ、考え方によってはインフルエンザの菌が入っ細菌が入って、でそれが肺まで行って肺炎になった可能性も、まあ、
うんうん、
あるんですけど、うんうんうん、で、あのなんだ、レントゲン見た結果なんですけど、うんうん、僕実は過去に1回肺炎かかってたんですよね。
ああ、そう。
で、うん、肺炎の古傷にまた1回ね、肺炎って古傷ができるとかかりやすいらしいんですよね。
まあまあ、まあ、そうやろうね、
はい、でしかもその面白かったのが、
うん、
くっきり見える傷やったんですよ。
あ、そう、
レントゲンでちゃんと見える傷やったから相当多分すごい傷が入ってんねんなと思って、まあ、その傷ができたのはいつかはちょっと正直わからないんですが、
ね、
ただ過去になんか今回みたいな、
うん、
その胸のしんどさとか痰が出るっていう経験は何回も僕してるんで、
う
ん、多分まあそのうちのどっかで多分肺炎やったんやろうなっていう感じはしまして、
あ、まあまあ、そういうことは経験してるわ、
経験してます。ただね、頭痛はもう、
うん、
今回は初めてやって、まあ、ああ、もうそらもう年末は生きた心地しなかったですよ。
いや、全然連絡がないからねなんか知らんけど、どうした
の、まあ、大体僕連絡ない時ってどっか行ってる時か、うん、
まあ、
風で倒れてる時か、大体この2パターンなんですよ。
まあね、年末いつもお前とこ家族でスキー行ったりして
るんで、ね、そうそうそうそう、
僕はまあどっかまた信州かどっかでやっとるんかいなと思って、はい、まあよっちゃんも僕もてっぺから連絡ないことをそんなに心配してへんかったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
また行ってるんやなぐらいやったんですけども、はい、それがもう、
はい、
開けても連絡はないもんやから、ぼちぼち気になって出して、僕も
そうですね、
うん、
いや、もう今改めてこの LINE を見てたらもうすごいですよ。
あ、そう、
12月22日ですね、20日に発熱したので、まあ、3日後ですから、まだ病院行ってないんですよね、39.8度、ロキソニン、その後40度、
うん、
ロキソニン、
あ、そう、
39.1度、ロキソニン、ロキソニン全然効いてないですね、うん、そういう意味では、
ね、そういう意味では、ね、ロキソニンはその売薬やったよね、それは、は
い、あ、いや、これはね、うん、あの別のお医者さんから以前もらったやつを、
まあ、残ってたわけ、
残ってて、僕、ね、基本的に薬飲まないんで、それを飲んでて、
まあ、まあ、古かったんじゃなくて、
去年2年か3年ぐらい持つらしいんですよね、
あ、そう、
はい、次の日23日、37.9度、
はいはいはい、
だいぶ良くなったが、まだ熱はある、
あ、
でその直後3時間後 38.9 度、ロキソニン
効かない、
はい、効かないで 39.6 度、ロキソニン夜
効かない、
食事中に体がだるくなるっていうような感じ。
食欲はどうだった
の？食欲はね、すごい面白かったんですけど、あのお医者さん行くまではめっちゃ食欲あったんですよ、
う
ん、
へえ。
ただ抗生物質飲んだ直後から、
なるほど、
全然もう食欲がなくなって、
あんた不思議やね、
あれ不思議ですね。で、あと下痢になりました。
ああ、なるほど、
整腸剤出る理由が分かった。
ああ、まあね、一番腸とかの、まあいわば大腸菌とかそうい
う
良性の菌が影響を受けるんやね。
そう、
良性の菌も影響
を受ける。だからそれを抑えるためにビオフェルミンですかね、病院で処方してもらったんですけど、まあ、いただいて、で、まあ、これによると24日の、 9時45分から診察開始と、
はいはい、金曜日、ね、
地元のお医者さん、
はいはいはいはい、っていうのこと、まあ、特急で、まあ、やってもらったってことですよね、
はい、でまあさっきちょっと最初に言いましたけど、まずはやっぱりその地元のお医者さんやからこそ分かる、
はい、
その僕との意思疎通っていうのがあったのと、でやっぱりなかなかお医者さんから電話かかってくることってまずないんですよ、まあ、
そうやね、めったにね、
けどそれをやっぱしてくれるのが、まあ、そのかかりつけ医さんのすごいいいとこかなと思いましたし、
う
ん、
ね、まあまあ、その人の個性もあるやろ
う
けどね、
お医者さんの、あ、もうすごいね、名前言いませんけど、うん、めちゃめちゃええお医者さんで、ぜひあのそういう内科の、ね、診察はぜひその人に見てもらった方が、うん、まあ、なかなか遠くな人は無理なんですけど、まあ、
当たり言うと変やけどね、
そうそうそう、まあ、
よかったね、
そうですね、であとやっぱりその、うん、あの、まあ、僕が言いたいのはその、発熱が続く場合は絶対行った方がいいですね。
あ、なるほどね、
まあ、3日もしくは2日、うん、僕は4日やったんですよ。
あ、
それが、ね、あんま良くなくて、うん、
まあ、事故長引いた、
長引きまして、で今もやっぱりちょっと喋ってる時に咳ができたりとか、あの、まあ、今ではやっぱ痰は出るんですよ。ただ痰の色はもう透明になって、
なるほど、
あと頭痛ももうなくなりましたし、
あ、そう、
はい、あの皆さん肺には気をつけてほしいなと。
あ、まあ、不幸中の幸いだったということから、まあ、こうやって話できるのもね、
そう、今でも相当しんどいんですけど、
うん、
まあ、だからあんまちょっと声のトーンを落としてますけど、
あ、そう、うん、まあまあね、めったに死ぬほどという言葉は使う年ではないわな、お前らの年っていうのは
本当ね、ちょびっくりしたんですよ。でね、あの、やっぱり、あの江戸時代とか薬のない時代って多分俺死んでてんなってすごいそれを感じたんですよ。
なるほどね、
うん、だからやっぱりあの現代医学の進歩のおかげでちょっと生かしてもらったなっていう、
まあ、それとお医者さんのあたりが良かった、
あ、そう、よかったよかったです、ね、本当それはよかった、
まあ、お医者さんもいろんな人いてますからね、
そうそう、なんかあの、あ、そうか、電話するだけで受診料取る人もいる、まあ、それが本来のあの法律ではそうなんですけど、やっぱその部分だけではないところが医者って必要やねんなっていうのが分かりましたね、
必要ないっていうか、それがほとんど医者のね一番大なところ
なんですよ、役割なのに、今なんかちょっと電話しただけであの受診料取るとか、そういうしょうもないこと言うアホ医者もいっぱいいますけど、まあまあそういう人ではなかったっていう、
あ、まあ、それはそれは幸いやったね、
そう、そうですね、皆さんまあお気をつけください、
ほんまやね、
はい、
まあいろいろ今頼り見てても何やら何やらという病気の頼りが多い中ね、まあ本当に皆さんが創業者さんにかかれて、まあ本当にいい治療が受けられることを、まあ、祈るばかりですね、
我々、そうです、あとやっぱり民間療法の危うさも感じましたね、あの僕はあのもうずっとインフルエンザと思ってたんで、
ああ、
そのロキソニンと、まあ、水さえ飲んどきゃ大丈夫みたいなことを思ってたんですけど、ああ、まあ、その家族の一言もやっぱ大事やと思ったし、ああ、まあ、 あのそれ聞いてなかったら僕もっと長引いてたと思いますから、ね、まあ、まあだからその民間療法の危うさっていうのも、うん、もうちょっと頭に入れといた方がいいなと思いましたね、まあ、それ
やっぱり家族の言うことにも聞いてみるという、
ね、あ、絶対、いや、聞かなダメですよ、うん、特にあのやっぱりパートナーの言うことは絶対聞かな、
まあまあ
ね、ダメですね、うん、それはもう間違いないです、
まあ、そういう教訓を得ました、
そうですね、まあ、年末、ね、楽しい年末を過ごさせていただきました、
いやいや、
ありがとうございます、
一生に何回かの体験やと思う、
ね、そう、うん、
まあ、そういう意味で本当に貴重な体験やったね、
そうですね、まあ、あとやっぱ病気をしてる人の辛さも分かりましたね、
う
ん、
まあ、
ね、まあ、よっちゃん含めてね、
あ、まあ、そういうことね、
優しせなあかんなっていうのを感じましたし、
う
ん、
まあ、そうね、
うん、
まあまあ、英語に向いてよかったです、
う
ん、まあ、
梅君どうですか、
いやいや、僕の方はもうそれに比べたらどうちこと
大事、ね、何してましたか、
いや、もうとにかくね、
これから
どう生きようかっていうのが僕は一番悩んで
るんですよね、なるほど、なる
ほど、うん、まあ、あのね、FM センサーの番組もこの JOBBB もそうやし、
はいはい、
まあ、他もいろいろ関係してるんですけども、
はいはい、
やっぱり僕らがね考えてたこととかやりたいことみたいもんがね、
はい、
まあ、あの他のマスコミがだんだん仕掛けてるんですよね、
あ、なるほどね、
そういう焦りがありますね、
あ
の僕放送で、まあ、ラジオでも20年も30年もやってることが今、うん、テレビの大きな、まあ、なんかテーマになったり、
はいはい、
まあ、あれはもうちゃんとやったけども、
うん、
まあ、そんだけ、まあ、いいか悪いか分からんけど世の中から、まあ、まあ、離れてたっていうか、まあ、うん、あるいは先を読んだったんか分からん、僕らがね、
うんうんうん、
それがまあ今最中になってきて、さあこの先を呼ぶことがお得意やった僕らが、これからこの、まあ、JOBB の番組もそうですけど、うん、FM1000 の番組もいろいろ番組の持っていきようね、
はいはい、
どうこれからやることがいいのか、
その西国街道とか山陽道もパクられましたからね、年始特番とかで僕ちょっと一瞬見たんですけど、
何
やこいつら俺のパクりやがって、まあ、パクってはいないんですけど、
そうそう、
要はちょうどそのそういう時期になったっていうことなんですけど、
そういうことですね、うん、だからまあ先走りを得意としたというか、
うん、
我々としてはこれから何をこの大きな番組の柱に持っていって、
うんうん、
何を皆さんにですね、まあ、皆さんの体験してはらへんも うん、まあ、体験するというのが我々の役割だと思います、うん、それを体験して皆さんにね、うん、お知らせするのかというようなことの、あ、まあ、いわばあの整理というか、
はいはい、
ストック、番組のストックとか、このゴミ屋敷の、ゴミ屋敷とは自分の家のことですけれどもその発掘しながらね、
はいはい、
これはやっぱりちょっともうちょっと置いといたらネタかいな思ったり、まあ、そういうようなネタの分類の箱を整理したり、うん、
はい、
そういうところが僕の一つの大きな、これからの、まあ、言ってみたらなんかね、
はい、
仕事かいなと思いました。それはまだ結論は出てませんけども、
あ、まあ、まあ、けどやっぱりその、うん、ね、そのマスコミが変わってる、変わりつつあるっていうのは、うん、なんか僕もすごい感じて、
うん、
まあ、やっぱマスコミって言っていいかどうかわからないんですけど、
うんうん、
あの、まあ、僕らもね、あの、ののさんぐらいからちょっとその紅白っていうものを意識しだしたじゃないですか。ののさんが、まあ、あ、ののさんっていうのはその、うん、まあ、ボストン特派員のののさんなんですけど、毎年
こう言ってくれてました
からね、紅白を見て、まあ、その年の、
まあ、あれ見ときなさい
よ、芸能をこう総括するみたいな話してたんですけど、うんうん、まあ、そこぐらいからちょっと紅白意識するようになったんですけど、あの、今年の紅白って要は NHK が毎年やってる、年末にやってるあの 歌番組なんですけど、
すごいですよね、
あれがだいぶ変わりましたね、
うん、あ、そうかな、
で出てるその演者の人のバラエティが豊かになって、うんうん、でこれはひとえにジャニーズですよ、
あ、
ジャニーズがいなくなったから、 あれは本当に芸能界の最大の癌やってるので、僕ずっともう小学校ぐらいの時からそう思ってたんですよね、ジャニーズと吉本はガンやなと、日本のなんかその一つの答えが今年の紅白に現れたな
っていう、あ、そう、まあ、ちょっと見たわけね、
いや僕はね、もう YouTube ですね、
うん、あ、そう、
あの1月1日に NHK の YouTube チャンネルがあって、
うん、
そこにその、まあ、主なその歌手の人たち
あのリストみたいな、
まあ、1分ぐらいで、例えばビーズとかグレーとか、なんかそういう人らが1分ぐらいの動画で演奏の全部じゃないですよ、
うん、
それを見れたで、そういうのを見てたら、う
ん、ダイジェスト版みたいな、
ね、そうそうそう、うん、あ、こんな人も出てんねや、こんな人も出てんねやっていう感じで、もう変わりましたね、
うんうんうん、
もうジャニーズ本当になくなってくれてよかったなと、あ、
すっきりした、
心よりも感謝申し上げますまあまたね、あの中井さんの問題とか出てきまして、
うん、
今度はフジテレビの存続の問題にまで発展しそうな感じになりましたけど、また2025年もね、うん、そういう意味ではあの日本 の、 そのマスコミとかテレビ業界の腐ったもんが僕の、うんうん、ね、痰じゃないですけど、うん、頭痛みたいな感じで出てくるのかなっていう感じはしてますけどね、
まあ、まあそういう意味では、まあまあ、芸能界とかが、うん、マスコミにとってはまあ、
あ、いいことですよ、
ね、ゼロから一歩踏み出したという、ね、
そういうことです、
そういう気分みたいなものあるかも分か
りません、今までずっとマイナスしかなかったんで、
そうそうそう、
やっぱ ようやくこうプラスに、うん、日本の国のためというか、うん、国民のためのような、その媒体というか機関になんねんなっていうのがすごい感じまして、うんうんうん、
それだけまあ我々がもっと前を進むということが僕のこれからの課題でね、どうしていったらいいのかというようなこともあって、はい、まあまあちょっと中国っていうのはやっぱりこう僕はちょっと気になる存在になってきてね、あ、まあ、前から気にしてるんですけども、
はいはいはい、
やっぱアメリカがまあああいう状態になってしまう、
いや、アメリカ来年今年トランプですよ、もうやばいっすよやばいっすよ、
もうあこまで保守的になるとね、
もう保守的からもう壊滅的になって、うん、
まあ、ロシアはロシアで、
そうです、もう韓国もね、飛行機事故あって、
韓国は心配やね、
ね、大統領逮捕されるっていう噂ですしね、
あ、まあ、あれはあの
国、まあまあ逮捕された方がいいんですよ、日本みたいになんか7で終わるよりも逮捕された方がいいんですよ、
まあ、この国のやり方
や、ね、まあ、民主的やなとは思いますけどね、
そうですね、ただまあうまいことやってもらうと、まあ、韓国は日本にとって大変大事な国だからね、ほんま心配してるんですよね、まあまあ、そういう意味で世の中動いてるっていうことは、まあ前から申し上げましたように、結構まあ英法に動きやから持っていかなあかんなっていうか
ね
我々の力もそういう時に役立ててほしいなという気もしますよね、はい、まあそんな感じでね、
そうですね、
うん、はい、これからもまあ頑張っていくということなんですけども、
はい、
うまいことこうね皆さんと一緒に楽しく生きていきたいですね、
はい
はい、
あ、そういう、まあ、我々の、
はい、
2週間でございました、
はい、皆さん一緒に楽しみましょう、
はい、はい。